釘本ひろみの当たり前の世界。おはようございます。すべての命を生かし合える環境づくり、テネモス国際環境研究会の釘本ひろみです。テーマ曲は宋美沙さん作曲、木漏れ日。この番組、当たり前の世界は、当たり前で素晴らしいと感じたことや、これは当たり前じゃないと感じたことにスポットを当て、当たり前とは何かを追求する番組です。この番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする、夢の種放送局、大阪スタジオからお送りします。改めましておはようございます。釘本ひろみです。今日12月6日、そして来週13日のゲストは大阪府大阪市出身の青森在住、絵描き庄司和信さんです。庄司さん、おはようございます。
おはようございます。
今日はお忙しい中本当にありがとうございます。
いえいえ、こちらこそ。はい、
ですね、この12月、大阪の心斎橋にあるギャラリーアステアで個展を開かれてるんですね。で、実は今はですね、9月の末なんですけれども、ちょうど大分にいらっしゃったんですよね。大分に庄司和信美術館っていう美術館があって、サンタミュージアムを今建設中
なんです
よね、夏の間は。はい、
大分の半田高原というところ、
はい、
それは九十、
はい、
九重町っていうところに、クス郡九重町、
はいはい、
そこに半田高原っていう場所がありまして、その中に九州芸術の森という美術館があるんですけども、そこにですね、何のご縁かわからないんですけども、まあ本当にすごい面白いご縁だったんですけども、もういきなり、
はい、
まだそこの美術館と出会って2年ぐらいしか経ってないんですけども、
ね、2017年からオープン。そうなんですよ。
もうすでにその敷地内に美術館を、サンタクロースの絵を描いてるんですけども、
はい、
その絵の美術館を建ててるという、
すごいですね。
自分で建てて、
しかも自分、そうですよね。なんか大工さんみたいな写真が時々フェイスブックに、そうですよね。そうなんです。それで、まあ今大分から実家の大阪に戻られていて、でこれからまた青森のアトリエに。
そうなんです。冬の12月の個展までの準備をしないといけないので、はい、まあ、九州のその美術館の建設中にも、昼間は大工やって、
はい、
夜はその制作活動という形で、毎日を過ごしてたんですけども、
はい、
約5ヶ月間、もう本当に半年近くなんですけども、向こうにいて、それでまた半年は青森にいて。
そうなんですね。なので本当にもう庄司さんにはゲストに来ていただきたいなと思ってたんですけど、やっとのタイミングでお呼びすることができました。で、ちょっと庄司さんの紹介をですね、ウィキペディアからちょっとさせていただきたいなと思います。1991年大学卒業後にグラフィックデザイナーとして勤務するが、2年後退社し日本一周の旅に出る。旅先で自然の持つ力強さと人の心に触れ、絵の道を目指すことを決意する。 その後特に誰に指示することもなく独自の作風を確立。代表的な作品には日本昔話をモチーフに日本の原風景を描いた昔話シリーズやライフワークともいえるサンタクロースシリーズがある。アクリル絵の具を使って描く青い空が印象的な作風は有名人にもファンが多いっていうことが書かれてるんですけれども、はい、まあ、いろいろお伺いしたいところはあるんですけど、どうしましょう。ずっと小さい頃から絵を描かれてたわけじゃないんですね。
本当のこと言いますとね、
本当のこと、はい、う
ん、本当のことを言わないといけないんですけど、はい、絵を描くっていうか、はい、まあ、小さな頃から物を作ったりとか、もう一人遊びが好きだったんですよ、
はい、
別に絵を描くことが好きとかじゃなくて、はい、ただ何かこうその物を作って形ができていたりとか、はい、その色を塗っていろんな色がと組み合わせていって、あ、こんな綺麗な色になるとか、そんな感覚でその、はい、言ったら絵を描いてたんでしょうね、はい、それで別にこう就職してからもまあ言ったら大学出て、大学も経済学部なんですけども、
そうですよね、
全く畑違いの、うん、はい、大学の4回の時に、はい、もう時間があったもんですから、はい、デザイン事務所に、
はい、
アルバイトに行って、
そうだったんですね、
それでその、はい、要するにもう就職活動もせず、はい、そのデザイン事務所にもう卒業してから就職しまして、
はい、
それで、
そうだったんですね、
はい、まあ、その時はなんかすごい、
はい、
軽い考えですよ、
はい、
なんか横文字がかっこいいって、グラフィックデザイナーって、横文字がかっこいい、
そうなんですか。でもやっぱり就職に結びつくってことは才能があったから、
いやいやいやいや、
ことじゃないんですか。
バイトしてその仕事、向こうからしたら、
はい、
要するに一人手伝ってくれる人間ができたみたいな感覚で、はい、それでここで勉強していけばいいよって言ってもらえて、
はい、
それで、それもありがたいことだったんですけど、はい、ただその横文字がかっこいいだけで入ったもんですから、はい、自分のやりたいことかって言ったらもう全然違うことなんですね。
あ、そうなんですね、
うん、やっぱり、なんだろう、作業的っていうか、もうグラフィックデザイナーって言ったらもう僕がその事務所に入った当時って言ったらもう30年前ですよ、
はい、
約。そしたら今はMac とか、ね、うん、はい、コンピューターで使ってデザインしていくじゃないですか、はい、
ですね、
いろんなその平面のデザインですよ、はい、グラフィックっていうか、はい、でもその当時って半下屋さんって呼ばれてたんですよ、はい、
なんかもっと地道な感じですね。
要するに文字一つ作るのに、はい、もう文字をこういう風に形を決めたいってなれば、はいはい、今はパソコンでいろいろアレンジすることが、はい、その当時は鉛筆で急須を書いて、
はい、
文字の本当の文字の形を書いて、
はい、
社食屋さんに送るっていう、
それ
を
社食
屋さんがそれを完成させて、
はい、
事務所に持ってきてもらうという、そういうその出来上がった文字を、はい、半下というものの上に貼っ、
はい、
つけて写真を入れて、
はい、
そういう風にものすごいアナログなデザインの仕方、その当時その仕方がもう本当平面のグラフィックデザインって言われている 、
はい、
ちょうどその頃ですかね、初めてその Mac で、
はい、
できるよってイラストレーターとか、
はい、
Photoshop が出てきた、
ちょうど出てきた時なんですね。
それでも、はい、Mac で使い始めてやって、今度出力するのにその当時はプリンターでなんかすぐ出てきません、はい、Mac でデザインしたものは、はい、近くのプレゼンターハウスっていうところに行って、はいはいはい、それで出力をお願いしたら、はい、2時間か3時間後に出来上がってくるという、その場で変更すぐできるっていう状態ではなかったんで、はい、そんな時代の、だから まあそれがすごく勉強になりましたよね。印刷屋さんともその色の、要するに、まあ、今は Mac の上で、うん、あのボタンでパパパパパーと色を指定できて、はい、色をこうどんどん変えていけるんですけども、その当時は印刷 の、 あの要するに色のチップを見ながらこう、はい、どういった仕上がりになるのかっていうのを頭で想像しながら、4色あるシアン、マゼンダ、ね、イエロー、
はい、
その組み合わせでシアンが何十パーセント、イエローが何十パーセント、それで色をこう
すごいですね
作ってて、それで指定して、
はい、
ここの文字の色は何にしますかって言ったら、もうその4色の4色分解やから、そのパーセンテージを書いていって、
すごい、
そんなもの今ではもう本当に考えられない、ものすごくめんどくさいこと、当時はそれが普通やったんですけど、もうでもそういう経験させてもらったことが、まあ、今になってはすごい勉強になってるんですけども、 その会社を2年ぐらいで辞めて、
はいはい、
やっぱりやりたくなかったんですよ。
そうなんですか、うん、でそれで日本、
まあ、日本旅するって言ったのはね、はい、まあ、それもね、その時に仕事を辞めて、
はい、
周りからね、親や両親、それで友達から、
はい、
就職いうか働きもせんと何をプラプラしてるんやっていう、その言葉が、
はい、
当然来るじゃないですか。
そうですよね、うん、はい、
その言葉から逃げたいがために、
はい、
ちょっと自分探しの旅に行ってくるという、なんかかっこいいことを言って、
はい、
それで自分の考えというか頭では3週間ぐら
い
したら帰ってこようと思ってたんですよ、
はい、
そしてまあ旅に出ました、
はい、
そしたらそれまで一人になるっていうことがもうなかったんですね。
あ、大学も家から通ってるし、
要するに、そう、はい、そうです、そうです、はい、その友達とかもいたし、もう一人で考えるという、その本当に一人になって考えるっていうことをしたことがなかったので、それでその出発してからその3週間の間にいろんなことを考えたんですよ、
はい、
そしたら結局その度1年近く帰ってこなかったという、ずっとなんかホームレスみたいに野宿しながら、
それは車とかじゃなくて
車で行ったんですけども、はい、車を拠点に、まあ、各地に車を、その言うたら車で行って、それで車をまあ、置ける場所に置いて、はい、そこにもうテントとかいろんなもの、自転車も積んでましたし、はい、それでそう車を拠点にしてこう回ったりしてたんですけど、はい、それで本当に北海道に行った時にもう圧倒的なその自然の、
はい、
今ではもう本当に自然のエネルギーというか、そういうものを、その時は当時はもう感じることなんか全くなかったし、もう凄さに圧倒されて、はい、日本人でありながら日本というその国を知らなかったから、
はい、
あ、こんなに素敵なところがいっぱいあるんだったら、はい、もっといろんなところを回って、
はい、
回れるだけ回って旅をしようと思って、それで旅した結果1年帰ってこなかったですね。1年近く
ですね、はい、ちょうど今半分なので一旦ジングル挟んでまた後半に伺いたいと思います、はいはい。今庄司さんが旅に出られた話をお伺いしたんですが、その時には絵の材料みたいなのは
もう色鉛筆だけ、その時は
もう色鉛筆は持っていらっ
しゃ
った
んですか。色鉛筆はなんか本当にほら旅する時に、
はい、
絵も描いてくるって、そんな、 あの一応ね、はい、帰ってくるって言った以上、
はい、
なんか道具は持っていかないといけないな
って、うん、そうだったんですか。でその自然に圧倒されて、あのさっきあの自己あの紹介のところで絵の道を目指すことを決意するっていう言葉があったんですけど、
はいはい、もうそんなにその絵を描いていこうって思ったんではなくて、はい、ただ旅の中でね、その絵を描くっていう、まあその旅する前にあの実は絵をこれから絵を描いていくって言いながら、はい、そんな自分ではそんな描いていけるわけもないって思いながらも、はい、みんなにまあ言ったら嘘ですよ、絵描いていくねんこれからってそれで絵描いて生きていくねんって、そんな夢物語みたいなこと言ってたらダメでしょみんなみたいな言葉をみんなから言われてたんですけども、自分もそう同じ思いでした。そんな夢物語みたいなのは多分無理だよなって、絵描いて食べていけるこんな世の中、そんな自分も強くないしなって、そんな強い意志を持ちながらあのやっていくぞみたいな、
はい、
そんなその時はそんなになかったんですよ。ただ旅してあの本当にいろんな人と出会ってね、はい、いろんな言ったらその出会った人がこっちですよみたいな感じで導きを、道はこっちですよってあの道しるべとなって、はい、その自分に教えてくれた経験がね、どんどんどんどん積み重なっていって、あ、自分で何人できるんやろこの世の中、この世の中に自分の役目って何かあるんやろか、そういうことを、
はい、
ああなんか人が意識されるような、その言ったら今まで生きていた中で自分がどこどこで何してるかなんて人は多分意識してないでしょうね。友達やだとしても庄司が何しどこどこで何してるなんか意識してないと思うんですよ、はい、多分意識してるとしたら親が、あの子今どこで何やってるんだろうっていう心配ぐらいで、その中で自分自身が今までいっぱいいろんなこと悩んでたんです、小さなことを。その時にあれ、この悩んでることって意味ないじゃんって思ったんです。あのだって意識されてないんですもん、誰からも。庄司が生きてるっていうことすら意識されてないんですよ。そしたらこの自分一人が悩んでることって結局自分だけであって、もうその時にポーンといろんなことが飛んだんです、
はい、
そしたらあ、なんかこう庄司和信というそういう人間が、はい、どっかで生きてるっていうことを少しでもなんか意識されて生きてるような生き方したいよなって思った時に、あ、じゃあそれには自分が何か作ったものを残していけばいいんだって。それで、あ、絵があるって。でも物を作ることも好きだったんですけども、絵になんで行ったかって言ったら、絵って あのすっごく色の難しさとか、はい、その空間の難しさ、要するに平面で描くじゃないですか、はい、そしたらそこに自分のオリジナリティっていうのものを見つけていくっていうのをどうすればいいかって考えた時に、あ、これやものすごい難しいって、ずっとあの描き続けることができ るこれ、それをだからまあ言った沖縄でいろんな色を見せてもらって、海と空の色もう本当にはっきりしますよね。パンパンパンパン。
そうですね。
赤、青、黄色って、沖縄っていう国って、
はい、
そういう、そこで、あ、沖縄の絵、まず描いてみようと思って、はい。それで、一番最初に出来上がったのが、はい、本当に沖縄の空の絵ですよ。
そうなんですね。うん、
それから、だから、あのね、絵の道に入ったんですけども、やっぱり、あの、目標を持ってやっていこうって思いましたね、
うん、その目標っていうのは
要するに、はい、あんまり遠くの目標じゃなくて、うん、近くの目標を決めてやっていけばいいって思ったんです、
うん、
何かって言ったら、はい、 遠くのそのなんか何年後には自分はこんなその有名なアーティストになっているとか、そこに急に行けないじゃないですか。じゃなくってあの日本旅帰ってきたら、まずこの結果をみんなに伝えようと思って来年個展を開こうと思ったんですよ。
なるほど、
伝えるためのね、だから個展開くって言ったら結局何すればいいかって言ったら、会場を抑えてその開く費用を貯めればいいんですよ。別にそこに人が来るかどうかじゃなくって、
ね、まさに、
はい、まさにそのできることを考えればいいんです、はい、その時に、そしたら絵もまだ何にもないのに、先に個展会場を探して、それで来年の個展ここでやらせてくださいっていうのをもう決めてきて、そしたら決めたらやるしかないじゃないですか。その次何やったかって言ったら、人に言いふらしたんですよ。ここで来年個展やるからって。もうその時点から僕はあの絵描きです。で今までなぜそれをやれてなかったのかって言ったら、やれたらいいなとかいう感覚で、一つ一つの物事を僕を完璧に完結させたことがなかったんです。
なるほどね。
でもその旅帰ってきてから、そういう一つの目標を立てました。これは絶対やり遂げましょうっていう感覚で、目標を持ってやりましょうねって自分自身に自分で言い聞かせて、これやらなかったら同じことがまた繰り返し、ずっとずっと中途半端な人生を送りますよ。そういうことでまず個展をやりました。そしたら個展開きました。そんなん庄司和信なんか知りません、誰も知りません。人がもう本当に来なかったんですけども、でも一つのことをやり遂げたっていうことで、やれたんだからこれを次個展を続けようという、
また次の目標。あ、でもこの話って本当にこう好きなことを仕事にしていきたいっていう方にものすごくこう分かりやすくて、
そうなんですよ。だからみんな、みんなそんな人ばっかりじゃないんですけども、言ったらもう本当にいきなり絵描きになりたい言って、その絵描いて、言ったら絵が売れてって、ほんで生きていける、ご飯食べていけるみたいな世界を考えてる人がいるんですけども、急にそんなことは絶対無理です。でも絵描きになるための手段っていうのを5分割するか、10分割するか、もう自分のできる割り振り、要するに僕は十分割した方がやりやすかったから、だから一つ一つって、その一つ一つのことって、めっちゃできることなんですよ、だからそれを積み重ねていって継続していけば、今はこうなりましたっていうことで、だから一つの目標をね、あまり高いものじゃなくて、自分の今できることに決めていけば、
なるほどね、そうですよね、
当然できていける、
そうですね、地に足をつけて
っていう感じですね。そうですそうです。だから人がこう言ってるからじゃなくって、自分自身のその器を知りながら、要するに人とそれで人に伝えていくっていうことをすれば、自分もわかるし、人もわかる、無理しないっていうこと。
そうですね、
無理をするから、自分の器もわからず、無理をするから、そこからバーッと溢れてしまって、なんだできへんかったじゃないか、違うんですよ。自分のできることをすればいいんです、
できますもんね。だって予約、個展の会場を予約するって、
それだけですよ。
ね、そうですよね、ちょっと今残り5分になったので一旦ジングル挟んでエンディングに行きたいと思います。 すごく参考になるっていうか勇気が出るお話いただいたんですけれども、あのエンディングちょっとあの、まあ、最後に個展のお知らせしていただくとして、はい、あのお話の中でオリジナリティを追求するっておっしゃってたので、はい、ちょっとその辺を伺いたいなと思ったんですけど、
ちょっと話飛んでしまったらごめんなさい。
はい、いい
あのこの世の中に人は生まれ、はい、生まれますよね、
はい、
生まれたって、うん、生まれたらいけない人なんか誰もいないんです、うん、多分役目があると思うんです、はい、その時に、うん、そんな当然あの自分はこうやって生きていくんだ、うん、全ての人がもう生まれた時点で、うん、私はこうやって生きていくなんか言う人はほとんどいないと思うんですけどね、はい、その生きてる中で今の世の中、うん、こういろんなものがあります。そしたら持ってるものみんな同じ、うん、それがいけないと言ってるんじゃなくって、うん、その中で個性というものを考える、
はい、
それがオリジナリティ、うん、自分自身って自分ってどんな人間って考えた時に、うん、多分その人にしかできないことがあると思うんですよ。だから生まれてるんですね、はい、僕はそう思うんですけども、うん、だからその自分ってなんだろうって、自分ってどんな人間なんだろうって、人あんなんやってるから自分は、あ、私もそうしようって、あの子がこれを持ってるから私もそれを持とうと、そうじゃなくて、あの子がそれを持ってたら私はこれを自分自身のなんか使えるアイテムみたいなものを持って生きていく、要するに個性っていうのがその人にしかない、その人にしかない絵を描いたりとか、その人にないものを作り上げたりとか、詩を書いたりとか、
う
ん、あのコピーなんかするのは簡単なんですよね、うん、ね、あのもうほんま、うん、コンビニ行ったら売ってるもん一緒でしょ、
う
ん、買うものみんな一緒でしょ、自分自身のだから食べたいものっていうのはそこにあるんじゃなくて自分で作り上げていったらいいんですよ、うん、こんなん食べたいなって思ったらちょっとこう、うん、料理してみるとか ね、
そ, うですよね、
うん、そしたらもうまずくても、うん、美味しくても、はい、うん、それはその人しか作れないものなんですよ、うん、そういうなんかその自分の個性の積み重ねみたいなものをこう重ねて生きていってほしいなっていう、
本当ですね、もう大事にしてもらいたい、そういう気持ちに気づいて、
そう
本当思います。あの庄司さん、ちょっとお時間がある、個展のことを少し、
はい、はい、個展がまだちょっと日にちが、はい、決まってないんですけども、はい、とにかく12月の頭から、
はい、
まあ、心斎橋の先ほど釘本さんが紹介していただいたアステアという場所で、
はいはい、
12月の頭から25日まで、クリスマスの25日まで、
はい、そうですね、サンタさんの絵で本当に季節もぴったりで本当に素晴らしいので、ぜひお出かけください。で、オリジナルのカレンダーとか絵はがきも、
うん、売ってます、
売ってますね、それも私はすごく楽しみで、はい、ノートとかもまた作られるんですか？
あ、作りますね。
あ、本当ですか、うん、じゃあそれも楽しみです。もう本当に皆さんぜひお出かけください。はい。じゃあ、来週もですね、庄司さんにはゲストでお越しいただきたいと思いますので、またよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のゲストは、大阪府大阪市出身、青森在住の絵描き、庄司勝信さんにお越しいただきました。すべてのことに意味がある。今日もたくさんの気づきがありますように。皆さん、いってらっしゃい。